シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
ゲストに来ていただいております。まずこの方。
どうも、ラロッカです。また来ました。よろしくお願いします。
お願いし
はい、
ま
お願い
す。
します。
さらに今回は初登場のこの方も来ていただいております。
あ、メランクです。よろしくお願いします。
お願いし
お願い
ます。
します。
僕ロンペイさんの方は一回
そうですよね。
そうです
ね。
岐阜の時に。
はい。
ラフランスさんと、マリウさんと、
出
たんですよね。
そうそう。はいはいはい。で、その時にね、初めて僕も、お会いして、松さんと、
そうでしたね。はい。
そうですね。岐阜の、なんか、後で飲み会みたいなのがあって、
そう。
その時にリアルに、
そう、
あったんですよね。
当日にいきなり僕、参加できませんかって連絡したら、快く受け入れていただき、
ありがとうございました。
ありがとうございます。本日
は。いや、嬉しかったです。はい。
ラロッカさんとは、
初めてですね。
そうですか。
そうです
ね。お名前はなんかツイッターで見てると思うんですけれども。
あ、そうですか。
メランクと申します。
あ、よろしくお願いします。
ぜひツイッターでよろしくお願いします。
お願いします。フォローしてたかな？ちょっとじゃあ、してなかったらちゃんとフォローしますので。
はい。
はい。今日は、怪物について話すんですけど、まあはい、話しやすいというか、話しがいのある作品だから、まあ、ちょっと声かけていただいて、4人で話すことになりました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この作品の概要なんですけど、劇場公開日が23年の6月2日で、日本映画で125分ですね。で、監督が是枝裕和さんで、脚本が坂本龍一さん。監督になってますよね、一応。で、あとはですね、音楽に坂本龍一さんが入っているというですね。うん、遺作ですかね。
うん。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、万引き家族でカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した是枝裕和監督が、映画、花束みたいな恋をしたや、テレビドラマ、大豆田十和子と三人の元夫などで人気の脚本家、坂本龍一によるオリジナル脚本で描くヒューマンドラマということですね。で、この作品は、23年、今年の第76回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、出品されて脚本賞と、クイアパルム賞を受賞しているということですね。じゃあ僕から感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
僕は今日見てきたんで。
お
う。まあ、ざっくりした感じになっちゃうんですけど、あとその、他の人の意見とか全然ほとんど見てないんで、ちょっと、
うん、
なんか是枝さん結構インタビューとかされてて、
うん、
もしかしたらもう いろいろ話してるから、
はいはい、はい。
それどうかから聞いてきたんだろうって言われるかもしれないですけど、ちょっと僕は一応、何も聞いてない状態で話すっていう感じですね。はい、で、まず、カンヌでクイア、パルム賞をもらったときに、
うん、
僕はなんかツイートで、ネタバレじゃんとか思ったんですよ。
まあ、そうですね。うん、うん。多少。
てか、この作品がなんか、僕はなんか、予告編見る限りは、そういうニュアンスはないと思ったし、
うん、
その、まあ、名前から、タイトルからも、怪物っていうぐらいだから、なんか、モンスターピアレントみたいな話なのかなとか思ってたんですよ。
うん、
予告編でもそんな感じだったから。
そうですね。うん、
でもそういうふうに、ショーでなんか大体のテーマが分かっちゃうっていうので、
うん、
それはいいのかってちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ見てみて、まあ、それはまあ別にいいかなというところもまああるというか、まあ、まあその当事者たちが見てこれがいいと思うかどうか別なんですけど、
うん、
まあ、知らない、そういう映画だって知らない人も、賞をしてもらったということで、まあ、当事者たちが見る機会にもなる可能性があるので、そういう見方もできるかなっていうことなんで、まあまあまあ、というほどでもなかったかなと思いましたし、
うん、
何賞でなんですか？僕その辺ちょっと詳しくは知らないんだけれども。
クイアパルム賞ですね。クイアってその、うん、LGBT とか、性的マイノリティとかの表す言葉、もともと変とかいう意味なんですけど、
うん、
まあ、それを自分たちで、その、マイノリティの人たちが、まあ、自分たちを言うことで、だから、弟子の意味じゃなくて、
うん、
まあ、クイアっていう言葉がある。
うんうん、
その、まあ、賞を受賞したっていうことが、まあ、ちょっと話題になるんですけど、うん、はい。いいですか？
いいです、です。ありがとうございます。
で、まあ、そうですね。あとはその、テーマ性つっても、バリバリクイアっていう感じでもないかなと思ってて、他のことでも別に当てはまるような、ことなので、いじめの対象としての理由としては、今回はそういうことだったけど、そうじゃない場合でも当てはまる話ではあるかなと思うんで、
うん、
まあ、いいかなっていう気もしてて、
うん。まあ、子供なんでね、はっきりとした
そう
ですね。わかってないのはない、わかってないとこもありますよね。
うん、はい、うん。で、そうですね。それがまあクリアについてなんですけど、あと、次、うんうん、に映画の全体の見た感想は、まあ僕はすごい面白かったんですけど、
うん、
前半は特にめっちゃ政府批判の映画だなと思って。
ほうほうほう。ああ、わかります。
感じなかったですか？
感じましたね。政府答弁みたいな、ね。
そうそう。政府答弁
そのまま。そういうことですね。
それをすごい言ってんのかな、うんうん。
なるほどね。
で、
まあ、そこか、そこを意識してたのかな。ああ、そうか。そう言われればそうですね。確かに。
政府の答弁だったり、
うんうんうん、
また最近ジャニーズ問題とかの時の、
うんうん、
あの、とりあえず謝るみたいなとか、うんうん、本当に、だから謝ることで、なんか、もう、それ以上追及させないっていうか、
うんうんうん、
本当はなんか、謝るっていうのは、その、問題を解決するための一つの、その、取っかかりっていうか、謝るからこれをちゃんと原因を追求して、
うん、
今後改めますっていうことなのに、
うん、
なんか謝ったからもういいでしょっていう、
うん、
まあ、ノリじゃないですか。
あの、はいはい、だから、責めてる側に原因があるみたいなね、あなたが誤解をしているところがあったとしたら、ごめんなさい。
謝ります、
ね。わけわかんないよね、あれね。
そう。
本当にそう思うわ。
で、まあ、僕はちょっと是枝さんも脚本に関わってるのかなって初め思っ、見てる、うん、見てるとき思ってたんで、
うん、
で今、さっき言ったんで、脚本が単独だっていうこと、
うん。
だから、本当はその、是枝さんも結構入ってて、是枝さんまあ、かなりリベラルな人だし、
うん、
まあ、政府批判もしてるし、
うん、
その、なんだっけ、あの、BPO とかもやってたぐらいだから、
うんうんうん
う
ん、
そういう点で、その、点から、あの、ああいう政府答弁に対する批判みたいなのを入れてんのかなとか思ったんですけど、でも、坂本さん単独っぽいから、
うん、
僕は坂本さんの過去のドラマとかそんな見てないんで、
うん、
そういう感じの批判性がある人なのかちょっと知らないから、まあなんとも言えないですけど、僕はだからそういうふうに、全体的にだから、裏のテーマとして政府批判というか、
うん、
か結局、あの、ああいう謝り方せずに、ちゃんと人間と人間として向き合ってれば、多分起こり得なかったことが結構あると思うんですよ。最初の段階から。うん、もうずっとかけ違いが起きてるから、
うん、
だから、まあ、一般のその政治に関して言っても、あの、ああいうなんかとりあえず謝りますみたいなんじゃなくて、
はい、
うん、向こうが言ってることを受け止めて、でも私たちはこう思うからこうしたいんですっていうことをちゃんと言ってれば、もっと解決できることがいろいろあるんじゃないかっていう批判性もあるのかなとか、
うん、
僕はそっちで結構見てたところがあったんで、
うん、
はい。だからすごい政府批判の映画だなと僕はちょっと思ってましたね。
うんうんうんうん、
で、そうですね。これだから坂本さん単独だったらちょっと当てはまらないかもしれないですけど、是枝さんでその実際の事件をモチーフにして、
うん、
それを伝えにはしてるんですけど、その先については自分の見解だったりとか、
うんうんうん、
っていうのを入れていく監督だと思ってるんですね。
はい。
まあ、あの、誰も知らないだったら、あの、池袋の事件がモチーフになってるだろうし、
うんうん、
そして知事になるもそうじゃないですか。
うん、
これ違いが実際あって、
うん、
その後については分かってないけど、まあ、その部分想像してっていう。
うんうんうん、
今回も、だから、なんだっけ。結構、ま、いろいろ、多分、こういう事件あると思うんですけど、僕は、あの、福田真澄さんっていう本、人が書いた、福岡殺人教師事件の真相って本あるんですけど、
うん、
その事件結構、放棄させるというか、
うん、
だから、マスコミがすごい叩いて、殺人教師みたいなことですごい、レッテル貼りして、
うん、
辞めちゃったんですけど、教師。辞めさせられたんですけど、でも、裁判したら、その、親の主張が嘘だったっていうことが分かったりとかして、結局その教師は復職できたんですけど、
うんうんうん、
とか、まあそういう、福田正美さんってなんか二つぐらいそういう、その冤罪、教師の冤罪についてのルポを書いてる人で、
うん、
そういう事件をモチーフにしてんのかなと、
うんうんうん。
でもその後についてはあんまりみんな知らないじゃないですか。
う
ん、
はいはい、
事件が起きた時とか、そういうひでえやつがいるっていうことはニュースになるけど、
うん、
それが解決した後どうなるかとか、
うん、
っていうのをまあ書いてないから、まあその先っていうのを描いたかった部分もあるのかなっていうか、
うん
うん、はい。でも坂本さん単独なんだったら、それはあんま今僕が喋ったか是枝さんの過去作の関係とはちょっとあんまダイレクトには関わってないかもしれないですけど、
うんうん、
まあそういう印象を受けましたね。
ちらっと是枝さんのインタビューをちょこっとだけ読んだんですけど、
はい、
もうこの脚本を受け取った段階で、あ、これはもうなんだ、このまま撮ればいいみたいな感じに思ったか
ん。
ようなことをおっしゃってましたね。だから、相当、なんだろう、シンパシーを持ったんじゃないかな。この脚本自体に。
なるほど。
なんか考え方とかがすごい似てるんじゃないかなと思いましたね。
うんうんうん、
政府批判に対してもそうだし、
う
作品のテイスト自身も、だからさっき言ったみたいに、あるモチーフにしたけど、その先は想像だけど、
うん、
何かを断罪するわけじゃなくて、
うん、
っていうのが毎回そうだから、あとは考えてくださいっていう、うん、まあ、オチというか、そういう流れになるのが小枝さんの作品なんで、めちゃくちゃ、その二人の、その、波長が合ってんだろうなっていうのは、
うん、
今話聞いても思いましたね。
うん、
で、カンヌで脚本賞を取った作品に、
うん、
まあ、この言葉一番言っちゃダメだと思うんですけど、
うん、
やっぱ脚本がすごいなと思ってて。
うん、言っていいじゃないですか、すごい。すごくないって言うのかと思った。
いや、なんか、まあ、予告編もそうですけど、
うんうん、
なんか、あえてミスリードするような方向に持っていってるような気がするんですね、やっぱ。
うんうん、
脚本自身も、結構その、例えば、やばい教師がいて、本当は、その、いじめをしたのかもしれないっていうものとか、
うんうん、
でも本当は子供が悪くて、子供がモンスターなんじゃないかっていうミスリードもさせるし、
うん、
だから誰がその本当のモンスターかわかんないような作りにしてるじゃないですか。いろんな、こう、
うん、
こちらの固定観念を利用して、
うん、
だって僕らは教師がなんかそういういじめたり、ひどいこと言ったりする教師がいるっていうことも知ってるし、
うん、
中にはね、
うん
で。逆に子供も嘘ついて、その、教師をはめようとする奴もいるっていうことも知ってるし、
うんうん、
親がひどいモンスタービアレンというのの場合もあるっていうことも知ってるから、
うんうん、
それらの知識を利用して、誰が犯人というか悪い奴なのか分かんないような、うん、あえてそのミスリードをするような脚本になっていて、
うん、
結局僕の解釈では、まあ、システムというか、
うん
まあ、さっき言った謝る方法とかにも含んでますけど、
うん、
誰が、特定の誰かがモンスターなわけじゃなくて、
うん、
まあ、システムだったり、集団心理だったりっていうことがモンスターなんじゃないかと、まあ思うんですけど、
うん、
そこら辺の話の持ってき方っていうのがすごい巧みだし、まあ、うん、各々の視点で描くことで、まあ、いろんな見方ができるように作ってあるし、
うん、
しかもその、羅生門的じゃないけど、
うんうんうん、
まあ誰が正しいこと言ってるかもわかんないし、
うんうんうん
安藤桜から見たら先生はああいう感じだけど、でも僕らが先生の視点で見たらそういう人間でもないし、
うん、
まあ実際多分そういうことってあるじゃないですか。うん、まあもう元々先生、だからさっき言ったみたいに僕らってだから先生がなんか息子にとかになんかしてきたら、うん、そうやべえや先生に違いないっていう固定観念から見ちゃうから、
うんうん、
それってでも過去の事例があるからそう見ちゃうところあると思うんですよね。
うんうんうん、
先生へのレッテル割りというか、
うん、
そこもすごい逆に、だから観客にもそれを試してくるし、実際に安藤桜とかっていうのもそういう人間であることも示しながら作ってるから、うん、すごい面白い脚本だなと思いますね。
そういう、だからレッテル張りからああいう角田さんみたいな先生がね、来てくれちゃうんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。それがだから双方の責任もありますよね、
そうですよね。角田さん、そう。角田さんもだから、親はやばい親が多分結構いるって思ってるから、ああいう対応を一律にしちゃうわけで。
うん、
だそうなると結局人間対人間の話は絶対できなくなっちゃって。
うん、
でもそれが原因で余計ややこしくなるみたいな。
そうね、
もう悪循環もひどいな、みたいな、
うん
うんうん。どうしようかな。まあ、僕ちょっと話長くなったので、ちょっとこの辺にしておきます、
うん。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、次、メランクさんお願いします。
はい、ありがとうございます。順番的にすごい、先に聞けてよかったなと思ったんですけど、松さんの話。結構その、謝罪っていう言葉が僕も、キーワードにしてるというよりは、もやもやを感じたところは謝罪の部分だったので、
はい、
そういう話になるかなと思うんですけども、
うん、
で、僕、僕は職業のことをまずお話したいと思うんですけど、僕は、地方で、フリースクールっていう、不登校の子が通うような場所を運営していて、
うん、
コロナがあって子供が集まんなくなったんで、去年閉じて、
うん、
で、今は、都内の教育機関で働いてるんですけれども、
高校
じゃないんですよ。で、そういう立場からすると、特にフリースクールに関わってる時っていうのが、すごいその、公教育の問題点と、対峙してきたっていう、ような立場だったもんですから、
うん
その結局、公教育でいろいろ、 先生との間にいろいろあったり、そもそも学校のこういうあり方って良くないんじゃないっていうことばかりをずっと考えてきたような立場なので、なので映画を見るときも、そこが解像度高すぎる新作というか、学校現場の描写とかっていうのが気になる、方をするんですね。で、まあ学校舞台にする映画だったらいくらでもあるし、そういうので別に気になっても別にそれはそれでいいやっていうふうにはなるわけですよ。例えば、ラブコメでもいいですけど、学校舞台だったり、あと先生の言葉とかも、まあ気になるわけですけど、こんなこと言わねえよとかね。それはほっとけばいいんだけど、ただ、是枝さんが、公教育の話をするっていうときに、で、これまあただその舞台にしてるってだけではないですよね。で、もちろんこれまでの子供をどう描いていたかっていう、で、かなりもう是枝さんってこれまで追いかけてるというか、もともと映画好きになるきっかけの一人は是枝さんだと思うんですよね。日本映画っていうものから僕は入っていて、その日本映画で一番面白いと思ったのが、その、是枝さんの、例えばワンダフルライフだとか、歩いても歩いてもだとか、この辺から入っていって、やっぱりドキュメンタリータッチを、ドキュメンタリーの経験を活かしながら、その、すごいリアルな世界を描くっていうところをずっとやってこられた方で、で、近年はまあ社会問題にもより、こう、わかりやすく切り込むような形の作品を作ってきてるわけですけど、でも、それに来て、結構、坂本裕二さんとの、一緒にやるっていうのはどうなんだろうなと思って。
うん、
もう結構、花束まで全然追ってなくて、東京ラブストーリーから、ずっと見てなくて、花束から、あ、面白いなって、カルテットとか、大目田とわことか見たんだけど、やっぱり、リアリティラインで考えたら、やっぱ違うんですよね、やっぱドラマだし。だからそこで、是枝さんがこれまで弾いてきた線とは違っちゃうということを多分危惧し、自分でも危惧していたし、実際見てみて結構そういう話でもあったなぁとも思ってるんですよ。で、すごいこの作品が嫌だとは思わないんですけど、でも、すごいノイズ。もう、公教育の現場を描いているところが僕自身は納得がいかないとか、こういうことはありえないっていうふうにしか思えなくて、松さんが言ったところも言われれば確かに本当にいいところいっぱいあるよなと思うんだけど、でも、とりわけに第2部ですかね。第2部のやっぱり、堀先生のところに変わってから見えてくるものっていうのが、かなり、いやいやいやいや、そんな話、そういうことじゃないでしょっていう感じが多かったんで、この辺のお話をしたいなってちょっと思って。
ちょっと興味あります。
はい。で、まずその、謝罪っていう部分で言うと、一番この対応として間違っているというか、学校はやらないっていうふうに思うのは、謝罪から入ることなんですよ。実情を把握、なんかしてないっぽい感じで、まあ謝罪してるんですよね。
そうですね。
それはないんですよ、多分。で今日もニュースで、ヤフーニュースで、いじめの問題を学校側が認めてなくって、はいはいはい、再調査した結果認めましたっていうようなことが、ニュースになったんですけど、同様、もうこれが典型的で、結局、いじめの問題が疑わしいっていうふうに親からクレーム入ったときに、学校はとりあえず事実を確認することはやると思うんです。だから、学校側何が知りたいかって、本当にやったかどうかは絶対言いたいはずなんですよ。ここをおろそかにしている部分、時点で、そんなわけねえよ。だから、堀先生がやってないっていうことを、なんか、はいはいはいみたいにして、とりあえず謝っとけみたいに、絶対にやらなくて、まあ、そうか、そういうことがあったんだ。いやー、でもそれじゃあ、こういうふうに、やっぱ隠そうねってなるか。で、今回の堀先生のケースの場合は、要は鼻を殴った部分が、画面に映ってますよね。画面に映ってて、まあ、あれって、不可抗力というか、殴ってないじゃないですか。
殴ってない。
あれはそのまま説明したらいいじゃんっていう話なんですよ。これをあんな、接触があったとかって言うから、ややこしくなるというか、あれはだって怒るじゃないですか、それ。接触 こういうことですよって鼻を触るシーンが、うん、ありますけど。
ありました。
だからあそこの、まあ、あの、安藤桜パート第1部を見てた時点でも、いや、こんなに平誤りして、あの、みんなが死んだ目になるシーンとかな、うん、ないでしょうとか思うんだけど、
うん
うんうん、これが、第2部でじゃあ、あ、それならしょうがないかって思うのが、堀先生パートだと思うんですよ。つまり、
うんうんうん、
学校には学校の言い分があるというか、うんうんうん、先生には堀先生の言い分があるというか、いうのが第2部だったはずなのに、
うん、
全然そう思えなくて、第2部まで進んだところで、これちょっと本当にどうなのって、なんか、
思う
し、だし、その第2部で、その堀先生が、あの、まあ、別にそんな、いい先生に見えたのかなみたいな感じでずっと、いるわけなんだけれども、とはいえ、第1部で飴を噛んでたり、
あれ、すごいですよね。
そうそう。で、第2部で、あの、やべえの、やっぱりさ、なんかもう、ちょっと病んでる感がある感じで出てきて、その、誰々くんが誰々くんをいじめてるっていう、その、実名を出して、
思
ったの前で言うとか、あれって、その、今回、羅生門形式っていう風に言って、あの、ある方が、ツイッターで言ってたんですけど、羅生門形式っていうのは、本当、厳密に言うとこれは違うなって言ってて、この作品、怪物は。これは何かっていうと、羅生門形式っていうのは、第一部、第二部って変わっていく中で、映ってるものも変わってくるんですよ。つまり、この人には完全にこう見える。だから、あの、殴った方は殴ってないっていう風に見えているし、殴られた方は、殴られたっていう風に見えてるし、みたいなね。そういうことを羅生門形式と言うんだと。だから今回の場合って、あの、シーンは一回しかその、一つの撮り方でしか撮ってないから、あの、つまり、その映っているものっていうのは全て事実っていう風に考えるべきだと。
はいはい。
そういう意味では羅生門形式とは厳密には言わないし、だから、さ、あの、僕も見終わったすぐには、あの、飴を舐めてたっていうのも、安藤桜がちょっと悪く見えちゃってたとか、安藤桜が悪く見えたから見えてたとかって考えようかなとか思った
んだけど。そこ結構無理あるんですよね。
そうそう。で、飴のことって、別エピソードでちゃんとあるんですよね。落ち着くために飴が舐めたとかね。
そうして。
飴舐めてるんですよ、あいつ。
はい。
とか、あの、その、だから他の行動にしても全部結局本当にやっていることだとしたら、全然その、ひっくり返る要素なく、
もう
森先生はダメな先生。という話にしかなってないし、だから学校の対応自体もおかしいし、だから、そんなものを見せられて、第2部に見せられるわけなんだけど、不思議なもんで、やっぱ第2部を見ると、あの、第1部の安藤桜が、第1部の時に比べたら、ちょっと、あ、モンペなのかなっていうふうに思われてないと思うんですよ。
うんうんう
ん、なんか、学校先生ちゃんとやってんじゃんみたいなね。堀先生、堀先生はこういう風にあるんだから、その堀先生の部分から見たら、モンペじゃないのこれみたいに見えかねなくて、で、第3部でなんか一緒にこう、喧嘩両成敗的に、なんかこう、嵐の中を、もう、あの、トンネルの中入ってって大変な感じになって、あの、二人でなんか、ちょっと、なんか、仲良くなるみたいになるんだけど、いえ、違いますよと。安藤桜がやったことって何も間違ってなくて、何か様子がおかしいっていう子供の様子があった時に、学校に問い合わせることは、やるべきことだ、まずは、で、あんな対応されるんだったら僕は、その SNS 使うなり、相談機関に行くなり、した方がいいっていうふうに第一部見ながら思ってました。で、だから安藤桜はその、学校に頼りすぎるのは良くなかったにしても、最初に初動として学校にまず相談しに行くっていうのは間違ってないし、そのことを、その、もう、明らかに資質がないと思われる堀先生とイコライズされるみたいな感じっていうのは、も
う
全然違うと思うんです。で、結局それは、その、まあ、僕はそういうふうに、あの、教育現場のリアルみたいなのがある程度見えるから、そういうふうに思ってるからこういう見方をしちゃうっていうのはあるけれども、この形式を使ったりするのが多分向いてないんだと思うんですよ。こういうコントロバーシャルというか、あの、学校の問題って本当にある。で、僕はその学校の問題がすごい、学校教育の問題ってすごい大きくて、まあ、謝んない、すぐに謝んないし、調査もなかなかしようとしなかったり、そもそも学校の先生たちが疲弊しているという問題を考えて、 で、そのモンスターペアレンツへの対処も難しいっていうふうに言われてるけれども、
うん、
とにかくその何が問題かって言ったら、ちゃんとその、なんていうのかな、システムがまだ、まあ、崩壊してて、それをこう、うん、リセットできてないっていうか、そこが問題なんであって、
うん
うん、そういうのなしに、こう、ありもしないというか、現実的じゃないことを、あたかも問題みたいに描くことっていうのは逆に良くない。だから批判をしたい対象があるのだから、それについてちゃんと正しく批判しないと意味がないので、
うんうん
うん、それ批判としてもなってない上に、なんか結局、じゃあ何、堀先生はじゃあよ、あれで良かったのかなとか、
うん、
曖昧にされる感じとかも気持ち悪いし、うん、っていうことで、それが最後までもノイズでしかない。
うん、
で、その作品全体としての評価っていうのはなかなか僕としてはその、下しにくいというか、
うん、
あの、田中優子の演技に関しても、あの、すごい評判いいと思うんですけど、はい、そのなんか、
うん、
で、わかるんですけど、でもね、うん、あれも、その、もう、校長失格なことはもう見てわかるよ、
うん。そうですよね。
だからもう、仏みたいになっちゃって、
うん、
で、この部分も、ああいう設定を一個乗っけているがために、批判にくいというか、
うんうんうん、子供、孫が亡くなったってことですね。そうそうそうそう引いちゃったってことね、うん。
だから、なんだろう、なんかそういう、なんかみんなが問題があるからしょうがないじゃんみたいにしたいのかな、みたいなさ、その、
うん、
に抱えている問題があるから、
うん、
っていう風にするには、今の学校の公教育の問題っていうのは、もう本当になんとかしなきゃいけないと僕は思ってるので、
うんうん
ちょっとそういうふうに片付けるんであれば間違っていると思うし、なんかそこはなんかすごい坂本雄一感なんじゃないかななんて思っちゃってるんですよね。だから、あの、本当にそういう感じで見ていたので、なんかその、あの、評判すっごいいいっていうのに、うん、なんか結局、怪物の公開前は、そのクリアの部分、そのクリアの部分で、
うん
うん、例えば小玉瑞希さんがさっきあの、松さんがおっしゃってた、その、ネタバレにする、あ、じゃあ、ネタバレ禁止みたいにするのはおかしいって言ってるんですよ。小玉瑞希さんとか、
うん
あの、こういう映画ってね。
うん
まあ、とか、なんか、とにかくその、LGBTQ の当事者とかから結構そういう批判とかもあったりとか、うん、いろんな、割に公開されると結構みんな褒めているので。
うん、あれですよね、あの、だから、その、LGBTQ のところを、その、ネタ的な扱い方でしてるから、それはちょっと良くないっていう意見ですよね。
だから、あの、すごい僕としては、その、なんかそう、是枝さんはずっと追いかけてる人だし、その作品自体を悪く言いたくはないが、うん、でも、ちょっとそういうふうに、あの、他の作品と同じようには見れないな、というのは、
どうしても思
います。はい。で、さっきその松さんがその謝罪のことを言ってくれて、ああ、なるほどなと思ったんですけど、
うん、
結局、あれ、学校にああいう対応させてるっていうのは、学校をああいうふうにすぐに謝罪するっていうふうに見せてるのは、多分そこに政府を被せてるからああいうふうにした
んだ、ねうんうん。そうだと思う。うん、
ですよね。
うん、
そうだったらダメです、本当に。
確かに。その、だからメタファーとしてそれを使うのは良くないですよね。
そう。
実際と違うことだから。
そう。
確かにそれはそうですね。
学校の問題がそうだって映っちゃうじゃないですか。
うん。
全然違う、うん。学校の問題と政府のやってることの問題全く違うんで。
うん。
あの、政府は結局突っ込まれない立場になってるから謝罪しても、大事だしってなってる、
うん。
もう、学校今そうじゃないんで。
うん。うん、確かに。ガンガン、突っ込まれる余地が出てきちゃいますからね。
そうだから、うん、あ、なるほどと思いましたけど。
うん。確かに。はい、ああ。
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。いや、すごい面白かったです
ね、うん
は
い。ありがとうございます。う
ん、ありがとうございます。では、次、乙啓さん、お願いします。
はい。僕も一応、立場を軽く話しておきますと、僕は、10年もいかないですけど、公立と私立で教員をやってたことがあって、今はやってないですけど、
うん、
なんで、
そうなんです。
まあ、メランクさんほどじゃないかもしれないですけど、まあ、現場のことは一応は知ってるっていう程度ですけど、
うん、
で、この、まあ、是枝さんの作品はまあ、結構好きなのは多いですけど、
うん、
前回の、ベイビーブローカーは、面白かったですけど、ちょっと、なんでしょう。現実にはそういうことはないよねっていうか、それは本当にこの作品でも同じなんですけど、うん、ちょっとそこは、なんか作り話しすぎないかっていうところは、やっぱり
今回も感じちゃったところがあって、
うん、
だから良かったし面白かったんですけど、やっぱちょっと素晴らしい出来だなというふうにはちょっと僕は思えなかったところがちょっとありましたね。うん、で、やっぱ本当メランクさんと一緒で、やっぱ学校周りの描き方というか描写がちょっと現実味がないなっていうところがすごく気になってしまって、
うん、
そこがもったいないというか、もうちょっとなんとかできなかったかなっていうのは思いましたね。
うん、
で、まあ良かった点からお話ししたいんですけど、一つはそのテーマは良かったんじゃないかなというふうには僕は思ってて、その学校の部分というよりかは、その性的マイノリティの部分ですね。成人の、なんでしょう、性的マイノリティの映画っていうのは、まあ、最近増えてきてるとは思うんですけど、
うん、
その、まだ自分が何者かよくわからないような、まあ、小学5年生でしたかね、今回は。うん、それぐらいの認識できてない子供を主人公にしたっていうのは、僕はそれは、新しい視点っていうほどではないかもしれないですけど、それはそれで良かったなっていうふうに思いましたし、その子供が、見てどうかっていうよりかは、やはりこの、うん、まあ、周りにいるその親とか、教員とか、まあ、子供に関わる人たちが見ることの意義がこの映画は大きいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ、なんかそういう意味で、事前にそういう映画ですよっていうふうに宣伝することは、まあ、良かったとも思えるし、その映画を楽しみ、純粋に楽しみたい身としては、松さんもおっしゃったように聞かずに見たかったなっていうのは確かにちょっとありますけどね。でも見る人が増えるのは増えるのかもしれないなっていうのは思いましたね。で、その、まあ、この中で描かれているそういう性的マイノリティの人たちへの対応として悪い例としてやっぱり親とか子供が、親とか教師が子供にかける言葉ですよね。堀先生も言ってましたけど、男なんだからっていうことだったりとか、
うんうんうん、
あとは多分、その、星川よりだったかな、よりくんがお父さんから、多分日頃かけられてるのは、お前は頭がおかしいとかね、その豚の脳だみたいなことが出てきますけど、そういう多分言葉をずっとかけられてるんだろうということを、まあ、要は呪いのようなことによく言われますけど、それが彼らをいかに苦しめてるかっていうのは描かれてたのは、僕はすごく良かったかなというふうに思いましたね。
うん、
だから、まあ、そういう、実際にそういうことをしている親とか教師がこれを見るかどうかちょっとわからないんですけど、そこは良かったかなと、まあ見てほしいなというふうには思いましたね。それからもう一つは、やっぱ、是枝さんといえば子役の演技の演出ですよね。うん、この辺はやっぱり良かったかな、今回も良かったかなっていうふうに、思いましたね。特にその、星川より役の柊木ひなたくんですか。彼の演技は僕はすごく良かったかなっていうふうに思いましたし、うん、どっかでこの子見たことあるなって僕思ってたんですね、ずっと見ながら。で、多分過去作調べても多分映画はそんな出てこないんですけど、
うん、
ラロカさんは気づいたかなと思ったんですけど、うん、これ、ドラマのですね、岸辺露伴は動かないの、じゃんけん小僧っていう回があって、それに出てくる子なんですよね。じゃんけん小僧をやってた子なんですよね。それで、まあ、その時も、いい子役だなっていうふうに思ってたんで、
うん、
多分力があるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
まあ、そこも結構珍しいらしいですよね。是枝監督だったら今まで、あんま演技経験ない
に、
苦練というか、
はいはいはい、
その台本を渡さないで、
うんうんうん、
演技させてたけど、今回はそのプロの子役を台本ちゃんと渡して、なんか演技してもらった
みたいですね。うん。
台本渡してるんですか、今回。
今回はそうらしいです。うん、
どうなんですかね。
完全にもうメソッド変えてるんです
か。みたいですよ。うん、なんか、僕、はい、今日読んだ文章だとそう感じ、うんうん。
まあ、相手によりけりなのか、年齢的なものもあるのかわかんないですけど、
うん、
そうみたいですね、今回はね。うん。で、あとはもう気になった部分になっちゃうんですけど、
はい。
これがその、カンヌで脚本賞を取ったの、僕よく知らなくて先ほどマスターがおっしゃった、素晴らしかったっていうとか、僕は逆で、やっぱ脚本が僕はあんま良くないと思っちゃったとこがあるんですよね。
うん、
で、その、まあ、一応三幕構成っていう風になってるんですけど、
うん
うん、そんなにうまくいってないように僕はちょっと思っちゃったんですよね。
うん
うん、その、何でしょう。例えば、 比べていいか分かんないですけど、その最後の決闘裁判ってあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれはすごく見事だなって僕は思ったんですよね。うん、その、起こってることをどう捉えるかっていうことを、
うん、
見てるこっちが試されるみたいな感じがあったと思うんですよ。
うん、
で、認識が見終わった時に変わるみたいな。
うん、
変わっていく。
あれは羅生門形式ですね。
ですよね。うん、多分、うん、と言えると思うんですけど、
うん。
で、この作品はなんか、単に、その、それぞれのパートで描かれてないことが多くて、で、次のパートではそこは描かれると。
うん、
で、第3部にまで見ると、やっと全体がつかめるみたいな感じで、
うん、
まあ、単に描かれてないだけというか、その、ミスリードを誘っているとも思える。っていう感じやっ
ぱ、ね、そうだと思う。そうだと
思う。しちゃったんですね。うんうん、まあ、それはそれで、じゃあ、それを狙ってるんだったら、成功なのかもしんないんですけど、
うん
うん、なんかその、この、映画のテーマと、そのミスリードを狙うっていうところは、まあでも、一部食い合わせはいいかもしれないですけど、なんとなく食い合わせが悪く感じながら見たってところはちょっと僕はありましたね。
うん、うん
うんうん。その、バリバリ社会派っていうか、問題を取り上げて、なんだろう、単刀直入に描くっていう感じではないですよね、この作品は。だから、
うんうん、
その、見てる人によって見え方が違うというか、
うん、
立場によって全然見えてない部分があるみたいなところとか、まあ、映画として見てるうちに、その、例えば最初、なんだろう、安藤サクラは、まあ、普通の、シングルマザーかなって思ってたけど、中盤後半に行くと、ちょっとモンスターペアレントなのかなって思うところとか、いうところは、うん、
うん、
まあ、なんでしょう。僕の好き嫌いかもしれないですけど、あんまりいい組み合わせではないような気はちょっとしたっていうところはありましたね。だからあんまりなんか、なるほどみたいなことあんま思わなかったっていうか、
うん、
そもそも、いや、これは、きっと、裏で描かれてないこといっぱいありそうだなって思いながら見ちゃったんで、これ絶対後半だったらなんか実話みたいなことあるんだろうな、みたいな風に見たところはあったんですよね。
それはそうですね。
うん。後出しじゃんけん的なとこありますから
ね。そうです
よね。後で情報が出てくるってい
う。まさにそういう脚本だと思う。
うん、それを狙ってるんだったらまあ、よくできてるとは思ったんですけどね。うん。で、やっぱりもうメランクさんも、おっしゃっていただいたんですけど、やっぱ特に学校描写、僕はリサーチ不足だなっていうふうに正直思ってしまったところですね。
そう、リサーチ不足ですよね。
だから本当に学校現場のことを描きたいんであれば、ちょっとこれはまずいかなって思ったというか、違うよねって思ってしまったところありますね。だから、今まで松さんのお話を聞くまで、これは政府の、まあ、答弁とか、ああいうのを被せてるんじゃないかっていうのは全然僕気づいてなくて、
うん、
こんなこと現実にあるかよって思ってたぐらいだったんで、
うん、
あ、確かに政府はそういうことしてるなって、さっき気づいたっていうぐらいで、いかに政府がひどいことしてるかってことはわかるんですけど、
うん、
でもそれと、やっぱ学校の先生たちとか、まあ、校長が取る態度っていうのは、いや、まあ、そうはならないだろうってやっぱり思ってしまって、不自然だなって僕は、思いましたね。うん。だから、話を作るミスリードのためにやってるんじゃないか、みたいなふうには思いましたね。で、まあ僕もそこまで、その自分が経験したことはないんでわからないですけど、まあ大体そうだと思うんですけど、まず、まあいじめが起こったとか、そういう、まあ親から問い合わせがあった時に、まあまず調べると思うんですよね。で、それで、まあ学校だけで調べるか、まあ多分、そういうことをよく、分かっている人が学校のまあ上の方にいれば、ちゃんと第三者機関に相談するとかね、第三者に調査をさせるとか、もしくは、親がそういうところに頼むってことはあるんで、あんないい加減な調査もしてないような状況で、あそこまでことが進むってことは多分、まあ、ないんじゃないかなって僕は思いましたね。
最後にっていうか、結局、堀先生が謝罪会見して、堀先生去るじゃないですか。あんなんで済まないですよ、だって。あれって、校長そのまま残ってるけど、
そう
ああはならないから。
ああ、そうなんですね。
何が罪を被って去るみたいにはならない。
だからなんか、まあなんか、なんだろう、普通の企業でもああなるかわからないですけど、なんかそういう風に捉えてんのかな、学校をみたいな風に。
だってそれこそ政府でしょうね。だから、下の、下の大臣は辞めるけど、
総理
大臣
は確かに、ね、赤井さんでした、赤木さんでしたっけ、うんうん、あの、自殺した、
ね、
ああ、
はいはい。
そこもなぞられてんのかな、みたいな。
なるほど、なるほど。まあ、尻尾を切るだけみたいなことですよね。だそう、
政府だったんだ。
そう言われると、うん、あ、合致するなんです、なって思うんですけど、うんうん、僕らが見てるのは学校の状況なんで、
まあそう
ですね、違うなってやっぱ思っちゃうんですよね、
うんう
ん。あとね、そんなにね、校長だから学校を守らなきゃみたいな人いるかなって。だって公立の校長ですよね、あれ多分ね。
確かに確かに。
別に普通に、多分転勤とかもあるでしょうし。
そうですね。その学校自身を守る必要性がないです
よ、ね。そこまで執着するような人いるかなって、ちょっと、それはちょっと不思議には思いましたよね。う
ん、確かに名門校みたいな言い方でしたよね、あれだったら。
なんかね。
確かに。
だからそのなんか動機もよくわからんなっていうところはありましたね。うん。あとやっぱりその、他の子供たちも、一応アンケート取ってたりとかしたじゃないですか。
うん。
そしたら、どうなんだろう。もう少し現実見えてくるだろうなって思ったんですよね。
そうなんですよ、
ねう
ん。
そうですね。確かに。あれで結局何の解決にもな、解明になってないですもんね、あれは、うん。
だからどのタイミングでアンケート取ったのかわかんないですけどね。
まあ、いじめの、結局ほら、明らかにいじめ子がいるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
あれな、野放し、ただの野放し。
そうそうそう。
そうですね、確かに。あれ、ない、何の効果も、
うん。あ
えてないですよね。
いや、そこまで、その、クラスの全員が一致団結して堀先生をはめようとか、
うん、
みんなでいじめてたとか、いうことじゃない限り、うん、
そんな業者ないですからね。
そうそう、うん。いや、本当のことを書く子供は多分いると思うんですよね。
うん、確かに。
それかまあ、
あれなんか堀先生を追い込むためのツールみたいな感じで描かれてますよね。なんかアンケートするんかみたいな。
うん、
そ
うなんですよね、そこら辺。
だからちょっとあれも、変な風に僕は思いましたね、
うん。
誰がいじめてるのか、誰がいじめられてるのかっていうのは、まあ子供たちはわかると思いますし、まあ
そうですね、それはそうですね。
明らかにみんながいる前でやってるってわけじゃないですか。
うん、
なんか授業中ですよね、しかも、うん。多分先生が目を離した隙にみたいなね、感じですけど。
しかもなんか隣に座った女の子とか結構嫌な顔してたから、
そうそうそう。
批判、全然いいと思ってない子もたくさんいそうですもんね。
うん
うん
うん、あとは、まああと本当、個人的な感情になるんですけど、
うん。
これは良くも悪くもなんですけど、安藤サクラが、僕は結構最初から、あ、この親は毒親だなってちょっと思いながら見てて、
お
あまあ、シングルマザーだっていうところもあるんですけど、シングルマザーだからってことじゃないですけど、
うん、
その、過干渉に僕は感じたんですよね。
うん。
うん、で、うん、あまり、やっぱ子供一番ってのはわかるんですけど、かなり突き進む、それで突き進んでるなっていう感じで、まあ、あとやっぱり安藤サクラの演技が上手かったっていうのもあって、
うん、
終始僕はイライラして見てたっていうところもありました。
イライラしました
ね。おー、そうなんだ。
だから、まあ自分がね、子供がいないっていうのももちろんあると思うんですけど、どうしても、まあ、先生側に立って見てるからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、うん、そういうとこはありましたね。あとね、その、校長先生ですよね。
うん。
ちょっとやっぱあの人が謎なんですけど、なんか終盤、うん、港と二人きりになって、なんか楽器を演奏するシーンじゃないですか。なんかいいシーンで、なんかいいこと言うじゃないですか。うん、いいこと風なこと
を。そう。
うん。あ、嘘ついちゃったかって。うん、みたいなね。うん。いや、お前の嘘と彼の嘘一緒にすんなよって僕すごい思ったんですよね。
うん。
いや、次元が違えだろって。って僕は思った。
あれ犯罪ですから、ね。
いやいや、本当に。で、まあ、その、面会シーンあったじゃないですか、旦那さんと。
うんうん、
まあ、あんまり、何の、どういう意味があるのか分かんなかったし、あれも。
うん。
うん、結局分からないですよね。どっちが引いたのか、ね。
何が起きたか分から ない。
何が起きたのか分からないし、
うんう
ん、なんならこの校長子供嫌いなのかなっていうね、感じがちょっとシーンあったじゃないですか。その
ありますね。
後ろ足で。
そうそうそう。
ああ、はいはい。
うん、だから、走り回ってる孫を引き殺したのかなってわざととかいうふうにも捉えることもできなくはないんですよね。こいつ
あれこそ、あれこそ、その、その、転ばせるシーンこそ、本当にラッシュオモン形式みたいにひっくり返してほしかった、
ね。ああ、そうそうそうそう。そうですよね。
うん、そう、あれ、そうそう。あれはだから安藤サクラだから見えたのかなって僕は思ってますけど、あと出てこないからな、もう。わかんないですよね。
うん、わかんない。
うん。
っていうのは結構、って思ったところでしたね。
うん。
じゃあ、僕もとりあえずそんなところにします。はい。
はい、ありがとうございます。いや、これなんか面白いのが、やっぱ、 教育に携わっている人は、違う、ちゃんとした見方、ちゃんとっていうか、その見方でできてて、僕とラロッカさんはその政府的な感じで描いてんじゃないかって思ったっていうのがすごい、はい。まあちょっと今からラロッカさんの話なんで、ちょっと、気持ち悪いですけど、
はい、はい、お願いします。
そうでもない。あの、一個すっごい、てかずっとぼやぼやしてて、あれなんだったんだろうってずっとぼやぼやしてるのがあるんですけど、ラロッカさん終わってから聞きます。
おー、お願いします。は
い。いや、僕、最初にしてもらえばよかったなって、とても後悔してるんですけども。
はい。
メランクさんと時計さんのおっしゃることは、僕も、もっともだと思う。
うん。
そこは、あるけれども、僕はこの映画は今年ベストだと思ってる。
お
ー。
うん。うん、
だから、
面白い。いや、面白い。
喋りづれえな。
盛り上がってお
る。いや、全然いい
っ
すよ。
全くね、でも観点が違うんだよね。
そうだと思いますよ。
要はですね、うん、僕、去年の映画のベストが、メタボルフォーゼの縁側っていう映画をベストに上げて、これはなぜかというと、脚本家の岡田義和さんそのものが現れているからだっていう話をしたんですよ。で、今回は、怪物は坂本雄二さんが脚本ということで、この二人の共通点はですね、もう完全に日本の連続ドラマの申し子なんです。
うん、
90年代からもう30年以上、30年以上第一線で連ドラを書いてきて、で、今、日本のいろんな芸術、ね、あの、お芝居とか映画とかあると思うんですけど、最も激戦区なのはやっぱり連ドラの脚本家で、まあ、数が増えたり減ったりする時期もあるんだけど、やっぱりこの、一番見るんですよ、やっぱり日本人が。日本人が一番この30年間で見てきた、多分映像作品っていうのは連ドラだと思うのでね、
うん。
その中でやっぱ30年間生き残ってきたという、この凄さを、やっぱり、で、今回是枝さんとやることで、僕が危惧していたのは、坂本雄二色が消えてしまうをとても危惧したわけですよね。うん、メタモルフォーゼ連画は本当に、あの原作ものがあったんだけど、それを脚色という形であるにもかかわらずも、岡田義和にしか見えなかったっていう映画で。うんで、今回の怪物も、ここが多分、おとけさんとメランクさんが一番引っかかっているところだと思いますが、
はい、
もう坂本雄二のものにしか見えなかったという。
あ、面白い。
で、まあ、要はですね、結局、なんで30年間も生き残れるかっていうと、もう、ある種のその人の個性というか、
うん、
色がしっかりあるってことと、
うん、
もう一つやっぱり通じているテーマを持ってるっていうことだと思っていて、うん、でまず坂本さんの、色っていうのは、まあ、特に近年、メランクさんも、カルテットとか、マミダトマコ見られたっておっしゃってましたけど、はい、あれって、前編見て、じゃあこれ、どんなジャンルのドラマって言うと、全くわかんないですよ、ね。
わかんない。説明で、しにくいです
。最初ミステリーなのか、と思ったりとか、コメディなのか思ったりするけど、なんか急にシリアスになったりとか、急にコミカルになったりとか、そのドラマの中でも毎週毎週変わっていって、うん、結局最終的に見ても、何のジャンルだったんだろうって、ハテナで終わるっていうのはこの坂本雄二という人の大きな特徴でね。ただ、その先に、で、逆に言うとそこ、だから最初何なんだろうと思って見てるっていうのは、ほんとさっきに言ったこの映画一本にすると、後出しじゃんけん的になるっていうか。
ああ、うん、なるほど。
そうそうそう。だから、最初に例えば、バラエティの、なんだっけな、宮戸くんが、テレビのバラエティ見て、
ドッキリ
ボヨヨンボヨヨンみたいな、ちょっとハーフ系のオカマタレントみたいなとかボヨヨンみたいなのやってんのを、お母さんも真似して、なんか二人で和むみたいなシーンがあったけど、あれが後から後出しじゃんけんでこうだったってことが分かると、まあ、港くんにとってあれってとっても悲劇的というか、とってもなんだろう、お母さんにまで馬鹿にされたじゃないけど、テレビも見ていられないし、お母さんにすら、やっぱり理解されないんだって、
うん
うんうん、とっても一番絶望的なシーンだったんだってことが後でわかるとかね、はいはい。ただ、こういうのの快感ってあるんですよ。ドラマを見てると、特に坂本龍一さんのドラマを見てると、
うんうん。
で、やっぱりそういうののてんこ盛りだったし、例えば水筒の水から泥水がガーって出てきて、
うん、
絶対これ港いじめられてるって思いますよ、
うん、
そ
した
ら。でも後から見たら、そんなことじゃなかったと。あの火を一生懸命、
うん、あそこに行ってたからね。
うん、そうっていうこととか、まあ、あと、片方の靴問題ですよね、よりくんのうちに、
うん、
アイドの桜が行ったら片方の靴があって、
うん、
こいつ、港の靴盗みやがったって、
うんうん、
思ってたら、そんなことじゃない。あれは友情の、本当に友情、友情と愛情かな、うんうんうん、愛情の証だとか、ああいうもののですね、快感がね、
確かにそれは快感を感じました
よ、うんうん。そうですね、うん。
あって。で、しかもやっぱり最終的な結論って、
うん、
愛があるなと僕は思っててね、坂本龍一さんの本は、
うん。
もうね、結局、だから、みんな、校長も含む、もう校長が一番かもしれないけど、
うん、
ある種、怪物性はやっぱ全員持っていて、
うん、
でも怪物性じゃない部分もあるじゃんっていうところも後半にひっくり返して見てしていく、うん。要はですね、二面性というかもう人間はみんなひねくれもんなんですよ。
うん、
みんなひねくれもん、ひねくれもんだけど、ひねくれもんって生きていくとはとても辛いんだけど、でもね、ひねくれもんでいたっていいじゃない。生きてていいんだよっていうことを最終的にテーマとして、この坂本龍一さんは、大豆田とわ子でもカルテットでも、うん、見せてくれてたと思っていて、
うんうん、
あの、花束みたいな声をしたらっけな、花束みたいな声をしたので、ね、うん、多分そういう。だからその一貫したテーマのもと、この人の癖というか、まあ、ドラマのね、ドラマの特徴というか個性がものすごく存分に現れた作品で、
うん、
とても僕はそこがまず一点、良、
うんうん、
かったっていう、はい、本当坂本龍一だった、この映画はっていうこと、
うん
で。
で、それを監督したのが、是枝さんだと。
はい。
で、僕もだから、松さんも、やっぱり最初のシーンって、学校のシーンっていうよりか、政府とか、今の、見てるみたいだみたいな。是枝さんって、あんなにデフォルメ的な、撮るのって珍しいなとは僕も思ったんですよ。うん。特に、あの、東京03の、あの、角田さんの感じっていうのは、あまり見ないかなって思うんだけれども、そこはだから、やっぱり、その、これは学校の批判とかそういうことじゃなくて、
うん、
ちょっと先に作りたいドラマがあるという、これはある種の舞台設定なんだよっていうことは、やっぱり僕は是枝さんは案に示してるんじゃないかなって、あの、お二人の意見を聞いてね、僕はなんでかなってちょっと思ったところもあるんだけど、
うん、
っていうところはあるが、しかし、でもこの坂本さんの癖のある脚本にもかかわらず、なんか映像の感じとか、
うん、
映画を見てる、時のリズム感はやっぱり是枝さん、
うん、
是枝映画をすごく感じてね、
うんうんうん。
で、やっぱ印象的なアップだったりとか、特に第一章みたいなところって、
うん、
何がよく起きてるのか、あの、例えば安藤サクラの車運転して子供がバーンって出てったところとか、
うんうん、
何が起きてるのかもわかんないけど、なんかああいうのって是枝さんにあるじゃないですか。なんかちょっとドキュメンタリーチックで、
うん、
その、俯瞰で撮るとかじゃなくて、今目の前で起きてることを、こう、一生懸命追っていくみたいなところが、うんうん、やっぱりドキュメンタリー的な撮り方みたいなのも、やっぱりそこをふんだんに使ってたと思っていて、で、あ、これ是枝さんだと思って、で、これがね、それも印象的なそういう、あまりこう情報を多く出さないような、あ、これって是枝映画だよね、これ是枝映画だよって見てたら、
うんうん、
その情報を多く出さないことによって、やっぱりさっきの快感が生まれたんですよ。
うん
うん、坂本龍一脚本の。
うんうん、
だから、めちゃめちゃこれ、坂本龍一の脚本で是枝さんの撮り方をしていったことが、すごくプラスだったと思うわけ。あの、普通のなんかドラマみたいに、なんとなくこう、ここは見せてないんですよ的に撮ってしまうと、あ、ここなんか後で伏線あるなとか、ここってなんか隠してるよねって思えるんだけど、もう是枝映画と思ってみると、是枝さんはこういう、あ、なるほど、是枝アングルなんだって思って見ているから、本当に後半の、ひっくり返り、ひっくり返りというか、まあ、後出しじゃんけん的ひっくり返りが、とても僕はこの映画効果的に映ってたし、
うん、
で、あ、ここどうしようか
な。ですか、
僕は一番好きなシーンは、ね、はい、音楽室のシーンだ
ね。
田中優子校長と、はいはい、
うん、
湊くんが、うん、まあ、トロンボーンとホルンを吹き合って、うん、まあ、うん、言えない思いを、
うん、
音に向けるというところで、
うんうん
うん、で、あそこもとても綺麗だったね。もう、これダングルみたいな綺麗な、光の演出もありね。で、そこに、その、嘘うんぬんもあるんだけど、ちょっと正しいかわかんないけど、一部の人にしかない幸せは幸せなんて言わないんだよ
ね。言ってましたね。
はいはい、幸せはみんなにあるから幸せなんだよって
言
って。
うんうんうん、
これって、なんで僕はこの、是枝さんがこの坂本龍一とタッグを組んで、受けたかって言ったら、僕は、是枝さんの映画には全部このテーマがあると思ってるんですよ。
う
一部の人にしかない幸せは幸せじゃないと、うん。幸せはみんなにある。みんなに、みんなが幸せだと感じるからそれが幸せなんだっていうことが。うん、
まあ、それはリベラルですよね。
そうです、そうです、そうです。それはもう全部、誰も知らないからずっと、結局、だから いろんな観点でね、それは見せてる。要するに、偏見を持たれているような人たちをわざわざ救い取って、その人たちの別の面を見せる、みたいなことがとても多いと思うんですよ。うん、誰も知らないだったら、ニュースで見たらかわいそうな子たちしか見えないけど、でもあんな生き生きとしてたところもあるじゃないかっていうのを見せたりとか、万引き家族なんかも完全そうですよね。普通に見たら犯罪者家族なんだけれども、でもあの人たちって幸せに生きようとしてたじゃないかっていう話だったし、まあ、ベイビードライバーもそうだったと思うし、で、一番最近ネットリックスで、舞妓さんちのまかないさんっていう、総監督のドラマがあるんだけど、これがまさしくそうで、舞妓さんはお客さんを幸せにするんですよね。
うん、
でもお客さんを幸せにする舞妓さんは、舞妓さんが幸せじゃなきゃいけないんですよ。
うんう
ん、で、その舞妓さんを幸せにするまかないさんがいて、そのまかないさんも幸せじゃなきゃいけないっていうドラマでね。だから、いや、万引き家族とか、誰も知らないとかでちょっと別のアプローチで、どっちかというと理想的な社会的なのを描いてると思うんですけどね。
うんうん、
だから、そういう是枝さんのテーマを坂本さんがバシッとセリフで書いてきたわけですよね。
うん
うん、そこがあの音楽のシーン、音楽室のシーンだし、
うん、
で、そこにね、僕は坂本龍一の音楽かかったと思うんですよ。
うん、
うん。
確か、うん。だから、で、僕は、あそこの田中裕子さんのシーンは、僕はもうターのケイト・ブランシェットを超えたと
思
って。
お
ぉ、マジで。
いや、もうほんとあそこのシーンは、だから、怪物誰だっていうね、これテーマですけども、
うんうんうん、
ある種、脚本家の怪物と、
うんうん、
映画監督の怪物と、
うんうん、
作曲家の怪物と、
いい意味での怪物か。
女優の怪物が、あそこ一気にガッて、もう、クイムズほぐれつになって、田中裕子さんの目がもうブラックホールになったと思って、もう僕はあの目に吸い込まれてしまって、もう、これ以上のシーンは今年出ないんじゃないかなっていうふうにね、
うん、
思ってますので、まあそんなことでですね。だからその。
めっちゃまとめたじゃないですか。めっちゃまとめたじゃないですか。
そんなことなので、もう、だから、そのね、多分、おっしゃる通り、いろいろ学校側のリサーチとか少ないんだと思います。もう本当、これは坂本龍一さんが書きたいものを書いてしまったのだろうと思うんだけど、ただ、そういうものだと僕は伝わると思ってるんですよ。その学校教育を批判したものだっていうふうには、僕は自身には見えなかったので、田中裕子さんがなんで校長をね、辞めなかったかって言ったら、多分、旦那さんは田中裕子さんの罪を被ってくれたんですよね。
うん。
なぜかって言ったら、君の生きがいは校長だろうっていうことだと思うんですよ。
うん。
だから校長やりなよ。だからそれもね、もしかしたらね、呪縛なのかもしれない。あそこいいシーンに見えるけどね、面会のシーンは。なんかいい夫婦みたいに見えるけど、うん、あれってかなりもしかしたら田中英子さんにプレッシャーかけられてる部分もあるかもしれない。やめられないんだと思うんですよ。
うん、
だから校長やめられないから、あの学校が変なことになったら困るっていうことでもうわけのわかんないことをしちゃったのかなって僕は思っていてね。
うん、
ただ、そんなことはやっぱり僕もないと思うんですよ。あそこまでぐだぐだな感じの対応みたいのは。
うんうん、
だから、どうなのか。だから、ちょっとベストって言っちゃうと、まずかったかなって、ちょっと今回出て内心思ってる部分もあるけど、僕は映画としてはやっぱり、うん、その怪物4人の合作という意味では、ちょっと申し分なかったなっていうことですかね。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
非常に面白かったです。
いや、めっちゃ面白かったです。こんだけ意見違うけど、違う意見も納得するっていうのはあんまないですか？
うん、
いや、すごい面白かったです。本当聞いてよかった。
そう、僕もでも、メランクさんとかの意見も聞いて、あ、そうだよな、とは思ってました
ね。すごいそう思いましたね、
うんうん。
そう、だから、いや、でも、本当にだから、どっちを取るかだと思いますよ、でも、それって、結局、うん。いや、だから僕は、やっぱ、是枝さんがこれまででもやってきたことがあるなら、うん、その、うんやっぱり、そうすべきじゃなかったとも思うので、やっぱりその、
うん、
っていうものを題材にするんであれば、う 当然それを批判するだろうって見方は出てくるし、
うんうんうん、
そしたらこれ、こういう取り方は良くないし。でも、うん、やっぱり、そう、だから僕も、その、僕が知っている限りの感じで、その坂本雄二感なのかなって思ったら、やっぱりそういうことだっていうふうに今、ラローカさんが言ってくれたんで、
うん、
すごい納得いくところですよね、
うん。
で、そう、それで、質問していいですか？
ああ、そうですよ。はい。
あの、僕ね、あの、わかんなかったって、多分純粋にわかんなかったんですけど、あの、うん、あれ、あ、堀先生が、
うんうん、
間違ってたっていうふうに、要は言いに行くわけじゃないです
か。
あれって、あの、要は、あの、作文の鏡文字を見て、
うんうんうんうん、
あ、この二人って、そういう、なんていうのかな、ゲイなのかな、みたいなね、
うん
う
ん
う
ん。
そういうことを気づいて、自分がああいう作文を書かせたのが悪かったとか、それとも全体の対応を見て、あ、自分がしてきた対応を全部振り返って悪かったって思っていったっていうことなんですか、うん
僕は思いましたけど。
みなとが、よりをいじめてたんだと思ってたんだと思うんですよ、
うんうんうんうん。
でも、全くそれは違って、この二人は一番繋がってたんだっていうことに気づいたんだと。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
うん。
僕は。だから、あ、それは大きな間違いだっていうことに気づいた。
うんうんうん。そうそう、そうだと思う。
そう。
うん。
なんか、今、うんうん、すごい、なんか、最後にこういうことだともっとわかりやすくくるのかなと思って。
そうですね。あそこはちょっと分かりづらいところではありますよね。
ちょっと考えないとあれですよね。
だから、あの、堀先生が起こしたいろんな問題の一部なので、
うん、
だから、どこを間違ってるかっていうのは、ちょっと分かりづらいところだと確かにあるんですよね。
うん。
うんうん
う
ん、ま
あ、ありがとう
ございます。なんなら僕は堀先生、まあ、何にもってことないですけど、ほぼ悪いことしてないように僕は見えたんですよね。
うん。うん。堀先生、まあ、うん、そうですね。ただ、それを説得できない、なんだろうね、彼女とのモヤモヤとかあったのかわかんないけど、
うんうんうん、
何なんですかね、あの、だから、本当に僕、メラクさんもおっしゃるとおり、ちゃんと言えば、納得、うん、ちゃんとね、こう、職員室と校長にちゃんと説明すれば、
そう、そうそうそう。
それなりの納得感、なんだろう、自分は悪くないって説得できるとは思うんだけど、
いや、まあ、僕あれなんか、
教師とか、
冤罪、ちょっとか、かぶらせてるのかなとか思ったんですよね。うんうん、周りがなんか、とりあえず謝っときゃなんとかなるからみたいなことで冤罪、引き起こしちゃうことも。
だからそこら辺が一番無理があるというか、結局政府の、
そうそう、
政府と官僚みたいな、を当てはめるのには無理がある。
うん。
うん
うん、
だから学校の現状と合わないことを無理やり当てはめてるから、それをちゃんと知ってる人からしたら、まあめちゃくちゃ変だし、だから僕がそこをスルーしてるっていうか、あんま、その、教育現場にいないので、分かってないから、ダイレクトに政府っていうふうに思ったから、まあそんなに引っかからなかったっていうことでしょうね。
ちょっとこ、だからずるいと思うのは、あの、堀先生のキャラを、ちょっと、高畑充希でフォローしてるっていうか、
うん、
もう、適当にいいじゃんみたいに、うん、適当にいいじゃんとかいう感じに言わせてたりとか、あとだから落ち着くために飴を舐めさせるとか、
うんうんうんうん、
でもあれはどう考えても第一部で嫌な感じに見せるための、
うん、
演出なんだけど、
うんうん、
そのまま言い訳じゃないけど、
うん、
ところで高畑充希ちゃんはちょっと、まあ、ちょっと今回、高畑充希に関しては割り送った感じはね、僕
もなんかね、もったいないなと思いましたね、
うん
うん。久々に見たんですけど、僕、高畑充希。
うん、白状でしたね。
ちょっと高畑充希に、断られてみたいなっていう感覚で、落ちましたけれど。
いや、でも、そうなんですよね。だから結局、もう、坂本さんの脚本なんだぜっていう感じで見れば、本当にそういう風に楽しくとか、素晴らしく見れる作品なんだろうなって、本当そう思いましたね。
難しいですよ。だから、でも、これを本当に教育現場の問題だって捉える人がいてね、なんかちょっと全く、違う方向にね、なんか批判とか言っちゃうのはちょっと問題だしね。
うん
うん、
だから、あの、教育現場の批判にはなってないんですよね、この映画自体。
なってはない
と思う。うん、だって、現実を捉えられてないので、批判にはなってないんですよね。
うん、ただ、結局、その、あ、まずその、あ、これはそういう映画だなって感じたのがね、序盤で、うん、 あれです。組体操って言うんですよ。
うん、ありましたね。
うん、そうそう、組体操も出てくるんですね、
うん。組体操っていうのは、かなりセンシティブというか、うん、意図的なんですよ、絶対言
う
ん
ですよ、う
ん。
そうですね。
これを言っ、あの、つまりそれは、例えば、近年その内田亮とか、荻上っていうとかも、まあ、すごいその指導士っていうことで、うん、その学校が真実を流れかねないっていうことの、ある意味その一番わかりやすいキーワードとして、うん、あの組体操っていうものがあったので、それをこう、入れ込んだっていうことは、うん、じゃあ、教育批判をやるんですねっていう、うん。
確かに。そこは、ね、そう、うん。僕もあれ確かに。しかもあそこでなんか男のなのにみたいな、そういうなんか、マチズム的なところも入れてきてるから、よりなんか、
う
ん、感じさせますよね。
そうだから、それをなしに見てねっていうことは、やっぱりできないなとは思う。
そうですね。うん、
まあ、そうなんだ。だから、これは、プロデューサーが河村元気さんでね。
うん、
で、舞妓さんちのまかないさんも河村元気さんで、うん、是枝さんとのタッグなんですよ。
うん、
是枝。で、僕はどっちも好きなんだけれども、
うん、
結構まかない、舞妓さんにもそういう問題があるじゃないですか。実はそんなにハッピーな場所じゃなくて。
まあ、それはそうですね。
うん、もうちょっとこう、う
ん、
劣悪な待遇があるのを見ないでこんなドラマ作るのかって言われる批判もあるんですよ、ね。なるほど、うん。
セクハラ的なものもあります、
ね。そうですね。だから、そこ、うん、そうだね。だから、近年、是枝さんは、だから、ちょっと、新たな挑戦をしたいっていうところに入ってると思ってるし、だから、自分の脚本じゃないとか、うん、そういう漫画原作の、そういう、キラキラした部分を描くとか、
うん、
まあ、そこと、今までやってきたことと、のちょっと整合性を、これからどうやって取っていくのかっていうところは、もしかしたら是枝さんには求められるところなのかもしれないですよね。
エンタメ性っていうことなの
うん、だと思う。そう。エンタメ性の方が強く出てる。日本に行ってるのかな。ベビードライバーだってね、あれもかなり、ね、エンタメ作品だと思うし。
そうですよね。
うん、あれも、もし日本で同じようにやったら今回みたいな批判が出るかもしれないですよね。赤ちゃんポストの問題を そんな軽く扱うのかみたいなことになるかもしれないしね。
はい。他になんかありますか？大丈夫ですか？
はい、いっぱい持ってらしてもらいました、は
い。ありがとうございます。
じゃあ、ありがとうございます。
はい、じゃあ、一個だけいい？
はい、はい、
あの今回ので、あの、僕みたいにもう、田中優子がケイト・ブランシェット級だみたいに思った人はですね、
うんうんうん、
あのねっていう、ANOME っていう、うんうん、あのねって小文字で書いてる、連ドラがあるんですけれども、うん、
広瀬すずが出てるやつ。
広瀬すず主演の、うん、Hulu で今配信されてるみたいですけど、
うん、
これの田中優子さんはすごいですね。
うんうん、
ぜひ。
まあ、名女優。
うん。
名女優。
そうですね、
うん。うん。今回に匹敵する演技を、うん、ブラックホールで皆さん飲み込まれていただ
きたい。ネビュラみたいな。
そうね。ネビュラみたいだよね。
真っ黒
な。真っ黒だね。ほんとほんと。
はい。
あ、ネビュラできるよね、田中優子さん。
できない、できない、できない。アクションできないです。
あ、そうか。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。今日はじゃあ、怪物について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。